こんにちは、ハルトです。ナイナーズリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は経済思想家の斉藤幸平が気候危機を資本主義の構造的問題として読み解き、晩年のマルクス研究を手がかりに持続可能な社会像を提示する思想書である集英社新書として刊行され、新書大賞2021を受賞したことでも広く知られる。主題は単なる環境保護論ではなく、人類の経済活動が地球環境を大きく変えてしまった人新世において、無限の成長を前提とする資本主義が地球の限界と衝突しているという認識にある。著者は、技術革新や市場調整だけでは気候危機を解決できないと論じ、コモンの再建、脱成長、民主的な資源管理を組み合わせた脱成長コミュニズムを提案する。マルクス思想の再解釈と現代の環境問題を接続した点に本書の特徴がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、人新世を資本主義の外部なき危機として捉える視点。本書の出発点は、二新世を単なる地質学的な時代区分ではなく、資本主義が地球規模で自然と社会を組み替えた結果として理解する点にある。著者は、気候変動、資源枯渇、生態系破壊を個別の環境問題としてではなく、利潤追求と経済成長を優先するシステムの帰結として位置づける。重要なのは、資本主義がこれまで危機を外部に押し出すことで延命してきたという見方である。安価な労働力、植民地的資源、未開発市場、自然環境への負荷転嫁が成長を支えてきたが、グローバル化によって地球全体が市場に組み込まれた結果、もはや外部は残されていない。したがって、環境危機は一部地域の公害や管理不足ではなく、世界経済の基本構造そのものが限界に達した兆候として読まれる。この枠組みにより、本書は気候危機を科学技術や消費者倫理の問題に限定せず、経済体制、生活用、国際的不平等を同時に問う議論へと広げている。次に、グリーン成長と気候ケインズ主義への体系的な解。本書は、再生可能エネルギーや環境投資によって経済成長と脱炭素を両立できるという楽観論に慎重である。著者が批判するのは、国家主導の大規模投資で雇用と成長を維持しながら気候危機を解決しようとする気候ケインズ主義的な発想で、もちろん、再生可能エネルギーへの転換や公共投資そのものを否定しているわけではない。問題は、成長を維持する限り、エネルギー需要、資源採掘、物流、インフラ更新が拡大し続け、排出削減が総括される可能性が高いという点にある。著者は、二酸化炭素排出と経済成長の切り離しが十分な速度と規模で進むかを問い、資本主義の競争原理が消費拡大と生産拡大を絶えず促すことを重視する。そのため、本書では、環境対策を新しい成長産業に変換するだけでは危機の根本原因を温存してしまうとされる。この議論は、技術革新への期待を否定するというより、技術をどの社会目的のために使うのかを問うものになっている。さらに、晩年のマルクスから導く物質代謝とコモンの再評価、本書の独自性は、マルクスを単なる生産力拡大の思想家としてではなく、自然と社会の物質代謝に関心を持った思想家として読み直す点にある。著者は、マルクスの晩年研究を踏まえ、資本主義が人間と自然の循環関係を破壊するという問題意識を現代の環境危機に接続する。ここで鍵となるのがコモンである。コモンとは、水、土地、エネルギー、知識、ケアのように人々の生活を支える共有財を市場の商品や国家の上からの管理だけに委ねず、民主的に維持する考え方である。著者は、資本主義が共有財を囲い込み商品化し、利潤の対象にすることで社会的な豊かさをかえって希少化すると考える。したがって、環境危機への対応は単に排出量を減らすだけでなく、生活基盤を誰がどのように管理するのかという所有と自治の問題を含む。本書のマルクス解釈は、古典の再読を通じて現代の脱炭素政策や公共性の再構築を考える理論的視点を提供している。そして、脱成長コミュニズムが示す豊かさの再定義、本書が提案する脱成長コミュニズムは、単に経済規模を縮小して我慢する社会を意味しない。著者の狙いは、国内総生産の拡大や大量消費を豊かさの尺度にする発想を見直し、必要なものを公共的に保障しながら過剰な生産と消費を抑える社会像を描くことにある。ここでは、医療、教育、交通、住宅、エネルギー、ケアのような生活基盤をコモンとして整え、利潤目的ではなく社会的必要に基づいて管理することが重視される。著者は、資本主義が常に欠乏感を作り出すと考える新しい商品競争広告、長時間労働が人々を消費へ向かわせる一方で、時間、地域のつながり、環境の安定といった別の豊かさを損なうからである。脱成長コミュニズムは、この欠乏の構造を転換し、労働時間の短縮、公共サービスの充実、地域的な自治を通じて 少ない資源使用で生活の質を高める方向を示す。ただし本書は詳細な制度設計書ではなく、社会の優先順位を変えるための思想的枠組みとして読むのが適切である。最後に、気候正義を通じて環境問題と不平等を結びつける議論。本書は気候危機を人類全体の共通問題として扱いながらも、その責任と被害が均等に分配されていない点を強調する。先進国の大量消費型の生活様式は安価な資源や労働環境負荷を周辺地域に依存してきた。著者が論じる帝国家生活様式とは、この依存関係を日常生活の便利さや安さの背後に隠してしまう構造である。気候変動の被害は、歴史的な排出責任が小さい地域や経済的に脆弱な人々により深刻に及ぶことが多い。そのため脱炭素政策は単なる技術転換ではなく、国際的不平等、労働条件、資源配分、公共サービスの在り方を含む正義の問題になる。本書における気候正義は、環境保護を道徳的な善意にとどめず、誰が負担し、誰が決定し、誰が利益を得るのかを問う政治的概念である。この視点により、本書は個人のエコ消費を超えて、社会運動、民主主義、公共財の再編へと議論を広げている。結論として、本書は気候危機を資本主義、経済成長、国際的不平等の問題として考えたい読者に適している。環境問題に関心がある人だけでなく、マルクス思想、公共政策、社会運動、脱成長論に関心を持つ読者にも有益である。実践的な利点は、日常の消費行動を見直すだけでなく、社会の制度や所有の在り方まで含めて環境問題を考える視野を得られる点にある。知的な利点は、マルクスを旧来の国家社会主義や工業主義の文脈だけでなく、エコロジーとコモンの思想として読み直す入り口になる点である。類書と比べた本書の特徴は、気候変動の科学的警告を紹介するだけでも、資本主義批判を抽象的に展開するだけでもなく、晩年のマルクス研究、脱成長論、気候正義を一つの議論に結びつけたところにある。一方で、具体的な政策設計や移行過程の詳細を求める読者には物足りなさも残る。それでも、新書という形式で現代の環境危機を根本的に問い直し、豊かさの基準そのものを再考させる点で、同分野の入門書として際立っている。ご支援いただける場合は、斉藤浩平、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。